TBS Podcast。 さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます。今回はブライアン・バターワース著、長澤あかね役の魚は数を数えられるか、生き物たちが教えてくれる数学脳の仕組みと進化という本を取り上げていきます。著者のブライアン・バターワースさんはロンドン大学認知神経科学研究所名誉教授で、世界各国の研究者と共同で神経心理学および数学能力の遺伝についての研究を行っている学者さんでございます。またディスレクシア、失読症の研究でも知られていまして、主な著作になぜ数学が得意な人と苦手な人がいるのかなどがあります。今回の本の帯にはですね、ライオンは敵を数えて戦略を立て、セミは7年周期を把握し、カエルは婚活のために5回泣いていた、数学を中心に神経科学、文化人類学、生物学と学問分野を超えて生物が持つ数的能力に迫るというふうに書かれています。よくチンパンジーには数を数える力があるなんて言われますけど、それだけじゃなかったことを明らかにする一冊になっているということなんですね。でタイトルが魚は数を数えられるかですけれども、書かれているのは魚のことだけではなくて、そもそも生物は数的能力を持っているのかという大きな問いかけがなされています。僕たち人間は日頃多くの数字に囲まれていて、その数字を受け止めながら暮らしてますね。そして数を数えながら暮らしていると、例えば今スタジオの中で話している自分の視界には、極めて正確に時を刻んでいる時計というのがあって、これを見ながらですね、何分くらい話せるかなというのを確認しますし、皆さんも今あたりを見渡せば何がしかの数字があるはずですね。でこれ具体的な数字だけではなくて、数を把握するっていう判断も繰り返しているはずなんですね。今の自分だったらスタジオの外には4人ぐらいいるなとか、自分の隣には1人いるなというふうに目に入れて把握をしていますけど、これは頭の中でわざわざスタジオの外には1,2,3,4いるなと、隣に1人いるなというふうに丁寧に確認することはしないですよね。で例えば電車に乗ってて車掌さんが1人だったら何とも思わないですが、2人だったら何かの研修なのかなって思うくらい でもし3人いたら、これどういうことっていうふうに思うはずなんですね。だその時に違和感を覚えるスピードっていうのは相当に速いはずで、逆に言えば日頃頭の中で特に意識をせずに数っていうものを把握してるっていうのが、人間であるはずなんですね。僕はスマホに入ってる歩数計ってのはよく見るんですけど、自分のスマホに入ってる歩数計がこれ、以前自分が登録したのか忘れましたけど、1日1万歩を達成するとですね、画面がなんか祝福モードになって、くす玉が割れたりしてお祝いしてくれるんですね。でそれは結構嬉しくてですね、家に戻ってくる手前で9400歩くらいだとちょっと悔しくなって、ちょっと脇道入ってみたりして600歩くらい歩いてみようと思ってですね、頭の中でこう600数えてみようと思うんですね。でこれ1,2,3,4,5ってやっていくともう80ぐらいで、もう超めんどくせえってことになってやめるんですけど、そういうのもう5回ぐらいやってますけど必ずそうなるんですね。でも600歩は別に歩くのはすぐできるんですけど、数を数えるっていう行為は面倒なんだけども、でも数っていう概念とか意味っていうのを把握していて、それに基づいて僕たちは暮らしているわけなんですね。この著者もですね、以前数字というのが、現代社会にどれくらい蔓延しているのかっていうのを観察しようと思ったら、毎時間1000個くらいの数字に出会ったって書いてるんですね。でこの人はラジオもよく聞く人で、ラジオで、ニュースを聞けば天気とか、ビジネスとかスポーツにまつわるいろんな多くの数字が出てくるなんていう書き方もしています。でその数のそれぞれに、脳が対処しているかというと、そんなことはなかなか考えられない。でも把握っていうのはしているはずなんですね。でこの果たしてこれは人間だけが持っている才能なのかというふうに言われると、そんなことはない。ただし動物に対してなんで、どっちが多いですかというふうに聞いて、こっちだねというふうに答えてくれるわけではないので、じゃあどうやって調べるかと、それについてはこういうふうに書いてます。人間であれ他の動物であれ、生物が集合内のものの数を認識できるかどうかを調べる主な方法が2つある。1つ目は自然な行動を取らせるというもの。これは研究所で調べることも、自然の中で観察することもできる。例えば生物に2切れの食べ物と3切れの食べ物を提示して多い方を選ぶかどうかを見るんだと。で2つ目の方法は、生物がたとえ自然な行動でなくても数に基づいて選ぶことを学べるかどうかを調べるものだと。例えば報酬をもらうために点が多くついた方のディスプレイを選ぶようになるかどうかなどであると。 まあ、人間以外の生物の前にですね、まあ、人間の子供に向けた調査というのも書かれてまして、まあ、赤ちゃんはどうやって数を数えるか、それを覚えるかっていうんですね、まあ、それこそこう 1,2,3 と教えていくものというふうに考えられがちですけれども、著者はですね、私たちは係数、つまり数を数えることのメカニズムを祖先から受け継いでいると、人間が文化から何かを吸収する機会を得る前に、もしくは多くを持つ前に人間にそのメカニズムが備わっているというふうに書いて、まあ、生後わずか数週間の乳児でさえ環境内の数の変化に反応することを示す研究なども示されてきているというんですね。じゃあこの実際に人間以外はどうなのかと、これヒヒの研究で実験でですね、目の前に2つのバケツがあって、バケツの中は見えないと。で、1つ目のバケツに5つ連続でピーナッツを入れると。で、その次に2つ目のバケツにピーナッツを入れ始めると。で、その間ヒヒは動かなかったんだけれども、2つ目のバケツが1つ目のピーナッツとおおよそ同じ数になると、つまりですね、まあ、もっとこっちの方が増えそうだぞっていうふうに判断すると、大抵の場合はその2つ目のバケツの方に移動するってことは分かった。面白い結果ですよね。で、この野生のヒヒの調査で、まあ、彼らの群れがですね、どういうことを基準に向かう場所を決めているのかがなかなか分かんなかったんだけれども、まあ、団結力の強い群れで暮らしている彼らが、まあ、移動しながら暮らしているんだけど、その基準が何なのかと。で、群れを支配する一頭の動きなのか、それともまあ、ある方向に動き始めた一頭にただついていってるだけなのか、まあ、これが謎だったんですけれども、まあ、研究した結果としてですね、まあ、数、係数、つまり数を数えることが基準になってるんじゃないかっていう研究結果が導かれたっていうんですね。まあ、こういう興味深い事例っていうのがいくつも紹介されていくんですけど、なかなか面白いものをいくつか紹介したいと思うんですが、まずはですね、ネズミは数を数えるっていうんですね。で、ネズミっていうのは研究用のマウスとしていろいろ調べられてきた存在ですけど、最近だとネズミのこの数的能力っていうのに注目が集まってるっていうんですね。で、ネズミ、野生のネズミの研究っていうのは少ないそうなんですけど、あるロシアの大学がですね、ネズミの自発的な行動を探し当てたと。これどういうことかというと、セスジネズミっていうネズミがこうアリを買って食べるんだけれども、まあ、アリに刺されてしまうと痛いっていうことは知っていて、ただただ通過するときにはこうアリを避けて通ろうとするっていう動きがあるんだそうですね。で、そこでですね、アリが少ないトンネルとアリの数が多いトンネルを作ると、必ず数が少ない方のトンネルを選んだっていうんですね。で、ネズミはまず数えるということが分かるっていうふうに書いたんです。で、続いては鳥ですね。渡り鳥ってのはとんでもない距離移動しますけど、彼らがですね、どういうふうに移動する先とか距離を把握しているのかっていうのも、これも長年研究されてきた。興味ありますね。まあ、僕たちがこう船でどっか移動するときに、まあ、地図とかですね、まあ、かつては羅針盤とか計算機が必要とされてきましたし、まあ、それはもちろん素人にできるものではないんですが、まあ、多くの鳥のそれぞれっていうのは自分たちの巣に戻るために最適なルートっていうのを知ってるんですね。で、渡り鳥の移動距離っていうのは驚異的だと。例えばですね、このオオソリハシシギという鳥はアラスカで繁殖してニュージーランドで冬を越えると、これ年間往復で2万9000キロも旅をするって言うんですね。アラスカからニュージーランドまで11日間ノンストップで飛行すると。で、その際に、まあ、地球上で最も複雑な気候的な要因に左右されやすい大気状況と言われている太平洋の上空をですね、突破していくと。これ風速とかね、風向きとか高度を緻密に計算しないと、これなかなか達成できないと。かなりハイテクな計算を繰り返しているはずなんだと、まあ、こういったさまざまな鳥の例を挙げながら、まあ、その点を読み解いていてですね、これ読んでると本当に驚きっぱなしなんですね。で、さっきちょっと帯文での紹介もありましたけど、カエルの婚活は数が決めてっていう、これちょっと笑わせてくれるショーもあって、何でもですね、トゥンガラガエルというカエルはメスを引きつけるためには大きな鳴き声を出す必要があるそうなんですね。で、そのメスはですね、トゥンとガが混ざったような鳴き声を好むことが分かっていて、でもその声はですね、このカエルを食べたがる餌にするコウモリも好んでいるんで、だからこうオスのカエルは一定のリスクを持ってメスに呼びかけるんだそうですね。で、トゥンとガが混ざったような鳴き声を4回繰り返すんですけど、この後が面白くてね、本当なのかよと思いながら読んだんですけど、こういうふうにあるんですね。コウモリに怯えつつもオスは他のオスと張り合わなくてはならないから、ガを一つ余分に加えてそばにいるオスたちをしのごうとすると。つまりガッという声が4回聞こえてきたら4プラス1回鳴くようにすると。で、最も魅力的なオスは7回くらい出せるってあるんですね。まあ、つまり命の危険を顧みずですね、このガッガッガッガの後にもう1回ガが来たらですね、もうメスっとしたらもうやばい、この人素敵すぎると。で、ガッともう1回来たら やもう最高っていう風になるそうなんですけど、これはだからどういうことかというと、まさに数字を把握しているという例の一つになるんだっていうんですね。まあこれでもなかなか調べられないと思うんですけど、最初はガーを4回しか出せなかったカエルが、こんなんじゃダメだと、もう一回声出したいと、でも怖いと、これじゃ負けちゃうっていうことで、こう勇気を出して初めてこう5回目のガーを出したっていうシーンがあったら、これ感動的だと思うんですけど、まあいずれにせよこうやって数の意識があるんだっていうことがわかるんですね。まあ、人間特有のものというふうにこう一般的に考えられている数的能力なんですけど、まあ、進化の過程でさまざまな生物の中で発達してきたということがわかります。まあ、その他にもですね、見出しだけ並べておきますと興味持ってもらえるんじゃないかと思うんですが、クジラとイルカの高度な数的能力、猫の脳で観測された係数細胞、名前のない数を、考えていたカラス、鳩の記憶容量は Google マップを超える、オタマジャクシの数的能力は魚に劣る、生後1日のグッピーも大きな群れを選ぶ、クモは獲物の数を数える、カタツムリはチンパンジー並みに数に敏感、などなど項目並んでます。あとこれはあの本編の内容からそれるんですけどね、こういうことも書いてあるんですよ。ずっと昔オーストラリアのメルボルンからさほど遠くない美しい国立公園ビルソンズプロモントリーの奥地を家族と歩いてると、セミの声に耳をつんざかれた。今の私はセミ1匹が120デシベルの音、ヘビーメタルバンドの音と変わらない音を出せることを知っていると書いてあってですね、このメタル好きの私にとってはなかなか有益な情報で、確かに以前あのアメリカのヘビーメタルバンドマノオーがですね、ライブで発する音量として1984年ドイツ公演で 129.5 デシベルというのを記録してギネス世界記録に記録されたことがあるんですけど、まあ、ヘビーメタルのライブの音の大きさとですね、セミの声はほぼ一緒というふうに知ると、まあ、今年から私はセミに優しくなれそうですけれども、まあ、多くの人にとってはなおさら許せないうるささになるのかもしれませんけどね。と、まあ、とにかくですね、この生物と数についてのあらゆる研究と考察が詰まっていて、まあ、読み通すとこの人間と数、そして日々の暮らしと数という観点も気になってくるはずなんでね、ぜひ読んでみてほしいなというふうに思っております。今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜回転砂鉄道書店でした。